ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われてこの金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物をなめていた。この貧しい人がついに死に、見つかりたちに連れられてアブラハムのところに送られた。金持ちも死んで葬られた。そして黄泉にいて苦しみながら目を上げると、アブラハムとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げていった。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをお遣わしになってその指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだえています。アブラハムが言った。子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、私たちとあなた方と間には大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、それから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った。父よ、ではお願いします。私の父の家、ラザロを使わせてください。私に5人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように、彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラハムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。ここまでであります。
それでは、今日もこの聖書箇所からメッセージをさせていただきます。ルカによる福音書の第16章の19節から31節、先ほどお読みいただきました、また子どもたちにも今お話ししたストーリーでありますけれども、この聖書の箇所を通して、地上のものか天のものか、この2つ、この題でメッセージをさせていただきます。聖書のメッセージでクリアなものは、死は終わりではないということです。聖書は確かに死は終わりではないんだ。私たちはこの地上の生涯を歩んでいくけれども、それが終わりが来る。でもそれは地上の生涯の終わりが私たちの終わりではないんだ。そして死の向こう側に神様はもっと素晴らしいものを準備してくださっているんだ。それが神様ともっと親しく歩んでことができる、神様の素晴らしさをもっともっと味わって、もう今日もね、心から賛美を捧げましたけど、本当に神様の素晴らしさをもっともっと賛美できる、そういうところへと私たちを迎え入れてくださるんだ。そのことは聖書にはっきりと書かれています。これはクリアな聖書のメッセージであります。しかしそれ以上の死の向こう側にこういうふうなことがあって、こういうふうなことがあって、そういうことに関しては聖書は、まあ、いろんなことを書かれていてですね、はっきりしてないんですね。例えば、亡くなった人は眠っていると書かれているところもあれば、そして眠っていて世の終わりに目覚めるんだというふうに書いてあるところもあれば、いや、私たちはこの世を去った時にイエス様と共に、イエス様と共にいるんだというふうに書いてあるところもありますね。またパラダイスって言葉が使われているところもあれば、まあ黄泉、今日書いてあったところの黄泉という言葉も出てきます。そしてこの、永遠の天国という言葉も出てきます。いろんなことが書かれて、それをですね、うまく説明しようという試みがいろいろなされています。いや、これが絶対正しい説明ですよっていうふうに言う人さえいます。 でもですね、実はもう聖書はですね、いろんなこと書かれていて、私たちはね、それらのことは神様にお任せするしかない。もうそれは私たちがこの世を去って、その時に、だけど本当に神様は私たちを迎えてくださるんだ。それは確かなことで、それは何のこの心配もないわけでありますけれども、でもですね、実際にこういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあって、そういうことに関しては聖書はあんまりこれだよというふうにはっきり言ってないわけで、私たちはそういうことについて、いや、これが確かな説明ですよっていうのは、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。で、なんでそんなことを申し上げるかっていうと、私たちはこういう聖書の箇所を読んで大切なポイントは何かっていうと、この、このお金持ちが火の中にいてですね、天にはアブラハムがいてとかですね、そういうことの具体的な描写が大切なのではなくて、この地上の歩みよりももっと素晴らしい永遠の世界がある。その永遠の世界を見据えながら、この永遠の、永遠の救いがあり、また永遠の滅びがあるわけでありますけれども、この永遠の世界を見据えながら、この世をどのように生きるか。だから最終的には今日の聖書箇所でも、何が大切かって、死んだとこういうことがあって、こういうことがあるからねって、そういうことを言いたい、イエス様は言いたかったというのではなくて、もっと大切なのは、じゃあ私たちはどう生きるか。じゃあ私たちはこの世でどう生きるか。私たちは永遠の世界を見据えて生きる。天国を、私たちの国籍は天にあると言って天国を見据えて生きる。でも、じゃあ私たちはこの地上でどういうふうに生きるかということが、とても大切な聖書のテーマなわけですね。ですから私たちはですね、教会っていうのは、キリスト教っていうのは、天国の話があって、天国があってそういうことを言ってるんだ、間違いではないです。でもそれを読みながら、その信仰を持ちながら、天国を見上げながら、私たちがこの世でどういうふうに生きていくのか、聖書はそれにもっともっと強調点を置いて、この地上で私たちはどういうふうに歩んだらいいのか、それについて語っているのであります。ですから今日もそこに注目しながら、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一が、この世の富の意味であります。私たちがこの世で与えられているもの、それはどういう意味があるのか、この富という言葉を使いましたけれども、必ずしもこのお金とか財産とか、そういうことを超えて、私たちが神様から与えられているもの、それはどういう意味があるのか、それを、まずお話したいと思うのであります。で、富というのはですね、当時の社会の中では祝福の結果というふうに考えられていました。神様がこの人を祝福してくださってるから、神様の恵みがたくさんあるから、この人はお金持ちなんだ、そういうふうに思われていました。ですから、この来週読むところなんですけれども、来週の礼拝で読むところの中には、お金持ちがですね、神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりもずっと難しいって、そういうふうにイエス様もおっしゃったから、そしたら誰が救われるんですか。神様の祝福を受けているはずのお金持ちでさえ、神様の、国に入るのが難しいようだったら、じゃあ誰が入ることができるんですかって、そういう質問が弟子たちから出てくるような、そういう先入観があったわけですね。この人は神様から祝福されているからお金持ちなんだ。いや、もちろん本当に神様が与えてくださっているという意味では祝福されているということはできると思いますけれども、でもそれはですね、あなたが偉いからとかですね、あの人が偉いからとか、そういうことではなくて、神様から任されたものであって、神様から管理を任されたものなんだって。私たちがこの地で、これ聖書の大切な世界観ですけれども、私たちが与えられているものは神様から任されたものなんだ。神様から頼んだよと、管理を任されたものなんだってことです。皆さん、 今の、ね、社会だったら、頑張った報いだって、私は頑張りました、その報いですよ、成功しました、その結果ですよ。でも全ては神様から与えてくださった、託してくださったもの。いや、私はこんなに石にかじりついて、皆さんもね、 この、 新しい世界に飛び込んで、アメリカに住んでいらっしゃる皆さんの中には新しい世界に飛び込んできて、自分で裸一貫からこの積み上げてきたんだって方々もいらっしゃると思います。それは素晴らしいことです。でもその頑張る力を与えてくださったのも神様です。そのような仕事を与えてくださったのも神様です。健康が与えられて、その与えられた仕事を全うできるのも、そのようにしてくださったのも神様であります。それを担う才能が与えられたことも神様であります。本当に全てが神様のものなんだ。そう、私たちがこの持っている、私たちが与えられている全てのものは、経済的なものであったとしても、才能であったとしても、健康であったとしても、仕事であったとしても、能力であったとしても、それらは神様から来てるんだ。それが聖書のメッセージであり、また私たちが持つべき世界観であります。まあ、パラダイムシフトって言葉がありますけどね、そういうふうに私たちのパラダイムをイエス様によって、聖書によってシフトさせても、変えていただくことが大事。ダビデはですね、王様でした。ダビデという王様がですね、このイスラエルのですね、建国ね、2人目の王様でありますけれども、まあ、このダビデの時にですね、このイスラエルの国は大きくなるわけであります、強大になっていくわけでありますけれども、そのダビデは神様のために神殿を建てたいと思う。神様を礼拝するために、神様のことを覚えるために、この神様のためのこの神殿を建てたいと思う。でも待てよと、それはお前の仕事じゃないぞ、お前の子供の仕事だから、お前それは待ってなさい、ね、神様のために頑張るっていうのにですね、あなたじゃないよって言われて、ちょっともしかしたらダビデは残念だったかもしれない。でもですね、ダビデは神様に、それでも神様に仕えていくわけですね。そしてもう自分が建てるんじゃないんですけれども、その材料は準備するんですよ。これはお前の使命じゃないからなって言われて、あ、分かりましたって言ってですね、従うわけでありますけど、でもですね、材料は準備する。彼は神殿自体を自分の目で見ることはできなかったんですけれども、本当にこの思いっきり捧げてですね、この材料を準備するわけであります。その時にダビデはこういうふうにお祈りしてますね。しかし我々がこのように喜んで捧げることができても、私は何者でしょう、私の民は何でしょう。すべてのものはあなたから出ます。我々はあなたから受けてあなたに捧げたのです。我々はあなたの前ではすべての先祖たちのように旅人です、寄留者です。我々の世にある日は彼のように長くとどまることはできません。我々の神主よ、あなたの聖なる名のためにあなたの家を建てようとして、我々が備えたこの多くのものは皆あなたの手から出たもの、皆また皆あなたのものです、ね、このダビデは、またこのダビデと一緒に歩んだイスラエルの民は喜んで神様に捧げ物をするわけであります。それは本当にこの力を超えるような捧げ物だったと思います。ちょっとこれを自分我慢して、そういうふうに捧げるものもあったと思いますね。でもそれを神様のもとに持って、私はこんなに捧げましたよとか、私はこんなに持ってきましたよと言わなかった、言わなかった、これらはすべてあなたのものです。これらも、どんなに私があなたのところに捧げたとしても、これはあなたのために準備したとしても、これをあなたに使ってくださいって持ってきた、気前よくもう捧げました。そういうことがあったとしても、それはすべてあなたの手から出たものです。って言うんですよ。ですから、本当に私たちが与えられているものは、神様から任されたもので、神様から与え、もともとすべて神様のもので、神様から任されたもので、それを私たちがどう用いるかが問われている。この お金持ちの問題、先ほど子どもたちにお話ししたこの聖書に出てきたイエス様の例え話だと思います。例え話なのか本当の話なのかってよく議論になるんですけれども、まあ例え話でしょうね。その例え話に出てきたお金持ちがですね、この何が問題だったかって、入り口に座っているラザロのこと何とも思わなかった、ね、ここで彼は食卓で、このラザロはですね、食卓で起きるもので飢えをしのごうと望んでいた。それ以外何も書いてないですね。望んでいたのにもらえなかったとも、望んでいたのにもら、望んでいたら与えられたとか、そういうこと全然書いてない。とにかくだけど最後まで彼は玄関に座っていて、中に入れてもらわえなかった。それは確かでしょうね。まあ、ラザロがどうだったか、それに関しては無関心だった。私たちどうでしょうか。本当にこれは、この例え話はあなたはどうですかということですね。神様は私たちに任せているものがある。神様は、私たちは神様に任されているものがある。それが才能であるのか、お金であるのか、この仕事であるのか、この能力であるのか、分かりません、まあ、時間もそうでしょうね。そういうもの神様から任されてます。それをどういうふうに使っていますか。私たちの玄関には誰か座っていないですか。皆さんの玄関には誰か座ってないですか。いやいや、本当に文字通り私の玄関に座ってる人がいるとか、そういう方ももしかしたらいるかもしれません。でもいない方が多いと思いますね。私の玄関に誰か座ってるって方は少ないと思いますが、皆さんどうでしょうか。9/11 の直後にね、世界が100人の村だったらっていう話が広まりましたね。世界が100人の村だったら、何ですか、水がおいしちゃんときれいな水が飲めるのが飲めないのが二十何人、ね、村の井戸水を80、まあ、いろんなバージョンがあって、いろんなデータは毎年新しくなっていきますからね、変わっていくと思うので、まあ、いろんなバージョンがあったんですけど、私も調べてみたらいろんなバージョンがあったんですけれども、とにかく大体話としては、本当に多くのものを一部の人が独占をして、本当に少しのものを多くの人が分け合っている、この世界。まあ、一つのバージョンでこういうふうに書いてありました。28人はきれいで安全な水を飲めない。100人のうち10人は飲み水を確保できない。村の井戸水を 85% 村の井戸水の 85% を裕福な12人が使っている。そういう村だと、私たちの世界ってそういうところなんだ。村には200人分の食料がある。まあ、これいろんな計算の仕方があるんでしょうけれども、ある計算によると村には200人分の食料がある。つまり、世界には人口の2倍分養えるくらいの食料がある。でも26人は栄養が足りない。100人のうち26人は栄養が足りない。で、じゃあ他の74人で全部食べられるか、全部食べれない、どうするんですか。残ったものは捨てられる。そういう社会だって。10人は1日2ドル以下で生活をしている。そして100人のうちの1人が、これ本当かなと思いますが、まあ、いろんな本当にいろんな計算の仕方があると思うんですが、100人のうちの1人が 82% の富を独占している。それが今の社会だ。日本の学校でこれをですね、体感できるようなクラスを持ったそうであります。27人のクラス、5つのグループに分けました。5つのグループに分けて、豊かな人から貧しい人まで5つのグループに分けましたね。これもう本当にこのまさにこれってくじ引きみたいな感じでしょうね。だけど私たちの人生ももしかしたらそんなもんかもしれない。くじ引きみたいなもんかもしれない。たまたまこっちのグループ、一番クッキー27枚準備した先生が、 それをどういうふうに分け、今の世界はね、どういうふうに分けてるんだろうか、計算した。そしたら20枚が一番、27枚のうち20枚が一番トップのグループ、2番目のグループは4枚、3番目のグループは 1.5 枚、4番目のグループは1枚、最後のグループは半分だけだったそうであります。そして子どもたちに、さあどうしよう、最初はですね、クッキーを一番たくさんもらったね、20枚もらったグループ、もう本当に食べきれないよって食べて、少ししかもらわなかったグループは少しをみんなで分け合ってですね、仲良く分け合って、そのうちにちょっと分けてよとかですね、いろんな交渉が始まったそうでありますけれども、本当に私たちの住んでる世界、私たちは自分の家の文字通り物理的な玄関の前に誰も座ってないかもしれない。でも私たちは本当にこの世界の状況に対して無関心でいいのか。神様はこの世界に神の形として人間を作って、この世界を管理しなさいっておっしゃいました。この世界を治めなさいっておっしゃいました。この世界をあなた方が管理するんですよって託されました。でも私たちはこの世界を本当に神様の願ってらっしゃるように管理できているんだろうか。そう思います。私たちは玄関に座っているラザロを知らなかったならばしょうがないかもしれない。だけど私たちはいろんな情報社会になってきて、玄関の前にラザロ座ってるじゃないって、それに対して私たちはどこまで無関心でいいんだろうか、どこまで無関心が許されるんだろうか、そのように思わされます。いや、イエス様はここではっきりと、お金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていたけれども、ラザロがその前に座っていた彼には、それによってこのお金持ちの食卓から落ちるものでお腹を満たしたいと思ったけれども、イエス様ははっきりとこのストーリーを弟子たちにされたわけであります。私たちはどうでしょうか。ここで私たちはもう天国の話出てきたから、この私はイエス様を信じてるから大丈夫、私はイエス様を信じて、このお金持ちはね、イエス様を信じてなかったんでしょうねって、そういう解釈をして、それで私は OK っていうふうに言ってるなら、それは恐ろしいことですよ。神様はあなたを愛し救ってくださった。でもそれはあなただけではなく、それだけじゃなくて、それであなたを救って、それだけじゃなくて、あなたの周りの人にもイエス様の福音を伝えなさい。そうです。でもそれだけじゃなくて、あなたを信頼して、あなたに地上のものを任せてくださった。この世のものを任せてくださった。私たちを信頼して、私たちに地上のものを任せてくださった小さなものに忠実だったものは、大きなものを任せるとイエス様おっしゃいました。この地上の富、才能、地位などを任せられた者は、それを忠実に用いるように、そのように神様は私たちに命じていらっしゃるのであります。もう一箇所聖書を読みます。マタイによる福音書の、ごめんなさい、ルカによる福音書の12章ですね。ルカによる福音書の12章の33節から34節。こういうふうに書かれています。自分の持ち物を売って施しなさい。自分のために古びることのない財布を作り、盗人も近寄らず、虫も食い破らない天に尽きることのない宝を蓄えなさい。あなた方の宝のあるところには心もあるからである。私たちの宝物は今どこにあるでしょうか。天に宝を積みなさいというふうにイエス様はおっしゃいました。あなたの与えられたもの、あなたが任されたものを本当に周りの人のために使いなさい。もちろん私たち自分の生活も大切です。自分の生活をこの この守っていくことも私たちの大切な働きでありますけれども、でも本当にそれだけで満足してしまっているならば、それは違う。神様をあなたに、私たちに、いや本当に私たち、いやお一人お一人の生活のことは全然私も完璧に理解しているわけではないので、いやもう今はそうではないって方々もいらっしゃるかもしれない。でも私たちは本当に多くのものを神様から託されている。それをどのように使うか、どのように用いるか、与えなさい。そうするときにあなた方は天に宝を積んでいくんですよ、イエス様はおっしゃったんです。そのようにさせていただこうじゃありませんが、具体的にそのような歩みをさせていただこうじゃありませんか。2番目のポイントで進んでいきます。御言葉に聞くってことです。もう一つのことは、もうこのね、一つの第一のポイントとちょっと全く違うポイントになるのかもしれませんけれども、この聖書はね、両方語っているわけですから、今日は両方話しなきゃいけないなと思いましたけれども、この金持ちね、死んだ後もラザロを下に見てますね。死んだ後もラザロをちょっと使わせてくださいよ、そのラザロをうちの家族のところに送ってくださいよって、もう本当に何なんでしょうかこのメンタリティは。ね、私のところに送ってくださいと言ったり、兄弟のところに送って使わせてくださいって、なんかラザロがね、自分の召使いであるかのような、もう自分の持ち物であるかのような、そんな態度ですよ。でも最初の、ね、願いに対してラザロの指を濡らして、私の舌をこの潤してくださいというふうに言う、それはですね、私とあなたとの間には深い淵があるって、そういうことをアブラハムは言いましたね。だからそれはもう本当に、だからイエス様この言葉の中に載せられたメッセージは、それはやっぱり生きていることが大切、どう生きるかが大切なんだよって、死んでから焦ったり、死んでから悔やんだりしてもダメなんだよ、どう生きるかが大切なんだよって、そういうふうにやっぱりイエス様おっしゃってると思う。この世でどう生きるか、それが大切なんだ。この世でどのように歩むのか、神様から任されたものを持ってどういうふうに生きるのか、それが大切だとイエス様おっしゃったと思うんですけれども、もう一つのね、お願いをしました。いやそれだったらね、私がこういうところ来て本当大変だから、兄弟5人がここに来ないように、よろしくこのラザロを使わして行ってやってくださいよって。そしたらですね、いやモーセと預言者があるだろう、モーセと預言者があるだろうって、この言葉は聖書があるだろうって意味ですね。モーセっていうのは立法で、預言者っていうのはこの預言書、これは聖書の大きな要素ですね。だからイエス様のお話の中で、モーセと預言書、立法と預言書、そういう言葉が出てきたら、それは聖書って意味です。聖書があるだろう、聖書があれば大丈夫だよ。いやだけど死んだ人が生き返ったらそっちの方が効くでしょう、そっちの方が増え、私の兄弟やって、さすがそうなんだろう、蘇ったらそれは効くでしょう、いやそれはそんなことはないよって、聖書に聞かなかったら、どんなに死人の中から蘇った人があってもその勧めを聞くことはないだろうって、私たちもですね、例えば臨死体験ねとかあると、臨死体験の話とかあると、ちょっと思わず読んでしまうことがあるかもしれない。私はねちょっと向こう側見てきました、ああどうなってんだろうなって、ちょっと興味がないわけじゃないでしょ私たちね。でもおお、そうなのか、そういうことなのかって思うことがあるかもしれません。でもそれはこの金持ちと同じようなレベルですよ。聖書に大切なことは書いてあるんだから、聖書にはもう必要なこと全部書いてあるんだから、皆さんなんかちょっとね、聖書の話はもういいから、そういうふうに私たちになってしまうと、これはもったいない。聖書は本当に私たちをどうも生かしてくれる力のある書物であります。だからこの聖書に聞いていくこと、その他の話もいいかもしれない、その他ちょっと気の利いた話はいいかもしれない、でもそれ以上にこの聖書自身に聞いていくことが大切なんだ。皆さん日々聖書を読みましょう。いやなんかただ ただね、なんかクリスチャンのこれは務めですよみたいなことを終わらせたくないんですけれども、でもね、本当私たちね、日々聖書に御言葉いただいて御言葉に聞いていくことはどれほど私たちの生涯、私たちの人生に力を与えるか、それは本当に他のものに変えがたいですよ。どんなにこの気の利いた話がインターネットの上に転がっていたとしても、どんなにああそれは面白いねって話が転がってたとしても、それはお話なだけですよ。聖書は私たちに力を与える神の言葉です。私たちに命を与える神の言葉です。だから本当に貪るように聖書を読もうじゃありません。もう聖書があれば死んだ人が蘇ってこんなことがあってこんなことがあって説明するよりももっと素晴らしいんだってこのイエス様おっしゃった。本当にそうならば私たちもっと聖書を一生懸命読んだらいい。もっと聖書から教えてくださいって神様に求めたらいい。もっと聖書の言葉が私の心にぐっと響くようにどうか聖霊様働いてください。そう、聖霊様が働くときに聖書の言葉が私たちの心にねぐっと迫ってくる。だから聖霊様助けてください。聖書の言葉を私に語ってください。聖書は私たちに力を与える書物です。いや、イエス様も奇跡を、ね、否定したわけじゃありません。イエス様たくさんの奇跡をなさいました。イエス様にはその力がありました。人々が驚くような御業を見ました。でもそれで人が救われ、私たちが変えられる、人々が救われる、そうじゃなくて、聖書の御言葉によって力をいただいていくこと、聖書の御言葉によって歩んでいくこと、それが私たちの力です。だからこの聖書を愛し、聖書に聞いていく歩みをさせていただこうじゃありませんか。日々の御言葉毎日お送りしていますけれども、それは本当に私たちがちょっと気の利いた話じゃなくて、ちょっとね、デボーションガイドの中では、いや別にその他のことを批判する必要はないのかもしれませんけど、私たちいろんなデボーションガイドあって、本当に素晴らしい令和が入ったりしてですね、その令和、私たちもそういう、私なんかもそういうのを見るとどうしても令和の方に心が これは素晴らしい話だなみたいな気持ちが持ってかれることもあるんですけれども、もう私毎日お送りしながら、日々の御言葉をお送りしながら、本当にお一人お一人が聖書の御言葉によって取り扱われる、聖書の言葉が私に語りかけて、聖書の言葉が私たちに命を与えてくださるということを経験していただきたい。それが私たちの力です。イエス様はそれを求めなさいとおっしゃった。それがあれば大丈夫って、他のものが何もなくてもこの聖書の御言葉によって取り扱われる、それがあれば大丈夫。本当にこの聖書の御言葉に聞いていただきましょう。そして聖書が語っているように、子どもたちに話しましたけれども、聖書が憐れみ深い人たちが幸いであると教えているように、私たちも神様の愛をいただいて、私たちも与えるものとならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に聖書の御言葉を待ち望みます。私たちが聖書の御言葉によって取り扱われて、聖書の御言葉によって力をいただいて出ていくことができますようにお願いを申し上げます。そして私たちに託されている多くのものに感謝いたします。神様、感謝をして、そしてそれをあなたがおっしゃったように与えるものとならせてくださいますように、あなたが私たちに管理を任せてくださっているもの、それをあなたの喜ばれる用い方で用いることができますように、玄関の前に座っているラザロを無視したり無関心でいたりすることがないように、神様は守ってください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。